ただいまより2024年8月25日第4主日第1礼拝を始めます。主は我が魂を生かし、たとえ我死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいますばなり。何時我があだの前に、我が神戸に油を注ぎたもう。
我が杯は溢れない。
我が世にあらん限りは
必ず恵みと憐れみと我に添い来たらん。
我は教えに主の御名に住まう。
賛美歌7番。聖書444ページです。お読みします。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だからです。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神の掟を守り、御心にかなうことを行っているからです。その掟とは、神の子イエス・キリストの名を信じ、この方が私たちに命じられたように互いに愛し合うことです。神の掟を守る人は神のうちにいつもとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。神が私たちのうちにとどまってくださることは、神が与えてくださった霊によってわかります。お祈りいたします。主なる神様、地球温暖化による酷暑がようやく終わりを迎えそうな気配がします。あなたは日本という国に美しい四季を与えてくださいましたが、私たちは暑ければ暑いと文句を言い、寒ければ寒いと嘆き、次の季節を待ち望みます。あなたのくださったものをすべて、季節も環境も境遇も仕事も立場も人間関係も感謝を持って受け取り、誠実に向き合い、そこから生まれる実りをまたあなたにお返しできますように、私たちの生活をお支えください。今日御言葉を取り継いでくださいますスカ・マイ牧師をどうぞ聖霊で満たし、力強く語ることができますようにお導きください。聞く私たちが心を素直に開き、御言葉によって十分に潤うことができますように、この祈りを限りのない感謝とともに、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛美歌236番。
今日は8月25日、8月の最後の日曜日です。明日から学校が新学期というところも多いでしょう。毎年この時期になるとニュースの見出しに同じような記事が上がります。それは夏休み明け新学期になる頃に子どもたちの様子に注意をしましょう、そのようなニュースです。夏休みが終わる頃、子どもにどこか元気がない、憂鬱そうにしている、あるいは学校に行きたくないと言い出した、そんな時は子どもの様子を特に注意して見守りましょう、そんな内容のニュースです。なぜこのようなニュースが毎年のように出るかというと、過去40年の統計上、新学期の始まる9月1日ごろに子どもの自死が急増するというデータがあるからです。大人であっても長い休みが明けるときは憂鬱になりがちです。仕事に行きたくないな、ついついそういうふうに思うでしょう。職場や仕事、人間関係に悩みを抱えていたら一層のこと嫌な気持ちになるものです。子どもたちはまだまだ狭い世界に生きています。家庭と学校しか居場所のない子どもも多くいるでしょう。そこでもし悩みを抱えてしまったなら、大人以上に苦しいことと思います。うちの上の娘は小学校4年生、ボカロの曲が大好きです。聞いたことあるでしょうか、ボカロ。ボカロというのはボーカルと アンドロイドを組み合わせた造語、ボーカロイドを略してボカロって言うんです。ちょっと分かんない世界の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、ざっくり説明をしますと、音声を合成するソフトがあって、それを使って人工的に歌を歌う歌手がいて、でそして楽曲に歌を声を乗せていって作ったのがボカロ曲というんですね。ボカロの歌手っていうのもいるんです。それはアンドロイドですから何のみの人間ではありません。コンピューターで作られた人工の声を出す歌手、しかもいろんなボカロの歌手がいるんです。代表的なところでは初音ミク、もしかしたら初音ミクっていう名前聞いたことあるかもしれません。若い世代にボカロの曲っていうのが大人気で、 YouTube ですとか TikTok などで聞くことができます。私も全然知らない世界ですけれども、娘はよく知っているんですね。いつも人気のボカロ曲を教えてくれます。この曲いい曲だよ、お母さんも聴いてみて、時には踊ったりしながら教えてくれるんですね。その中に水野アツという人が作曲した生きるという曲がありました。 YouTube を見ますと2,344万回再生、とてつもない再生回数を叩き出している曲でした。どうしてこんな桁違いな再生回数なんだろう、そう思いながら生きるという曲を聴いてみて、その瞬間その理由というのがすぐに分かりました。その歌詞が今の若い世代の子どもたちの心の声を代弁していたからです。その歌を少しですが歌詞を紹介させてください。こんな歌です。ちょっとばかり生きてみようかな、でも明日が怖くて引きこもる、こんな僕でごめんね、パパとママにありがとう、学校に行くのはもうやめた、会話をするのが怖くなる、こんな毎日が続くの、明日もきっと一人きり。ちょっと毎週泣いちゃって申し訳ないんですけれども、本当に、こんな歌詞なんですね。ちょっともう一度読んでみたいと思います。ちょっとばかり生きてみようかな、でも明日が怖くて引きこもる、こんな僕でごめんね、パパとママにありがとう、学校に行くのはもうやめた、会話をするのが怖くなる、こんな毎日は続く、明日はきっと一人きり。なんて辛くて苦しい歌詞なんだろう。私前職学校で勤めていたので、本当に子どもたちと寄り添いながら歩む中で、本当にこの歌詞というのが心に染みてきたんですね。これが今の子どもたち、若者に受けている。ありがとうございます。子どもたちの声なんだ、そういうふうに思いました。この歌が若者たちに受けているのは、彼らが共感しているからです。会話をするのが怖い、こんな毎日が続く、明日もきっと一人ぼっち、これは子どもたちの心の叫びなんだと思いました。2344
24万回の再生回数分の痛み、悲しみ、涙がここにある。そう思わずにはいられませんでした。YouTube にはコメント欄があるんですね。コメント欄を見ると、中学生や高校生、若者たち、中には小学生の書き込みで溢れているんです。この曲に慰められた。この曲があったから、明日もちょっとばかり生きてみようかなと思えることができた。そういうふうに、そんなコメントで溢れているんですね。けれども、この歌というのはこういうふうにも続きます。この歌のサビの部分です。でもね、まだね、もっと生きたい。君が大好きだから。過去も今も未来のことも全部愛しているよ。でもね、まだね、もっと生きたい。ああ、子供たちは生きたいんだ。過去も今も未来のことも全部愛している。人生に希望を持ちたい。そう願っているんだ。そのことにも気づかされました。私たちの越谷教会は付属の幼稚園を持っています。子供たちが神様の愛を知って、自分は愛されているんだということを知って、周りの人を大好きになって愛していく。そのような心を育てるために、日々子供たちの保育に当たっています。けれどもその働きというのは、子供たちが卒園して巣立っていったらもうおしまいというわけではありません。私たちの教会は教会学校を持っています。教会学校には幼稚園、小学生、中学生、高校生、大学生、青年まで集まってきています。子どもたちと関わる大事なミッションのために仕えている。私たちの教会はその時、このような子どもたちの切実な声に一体どのように答えていけばいいのでしょうか。本日与えられた御言葉、3章19節にはこのようにあります。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。これによって私たちは自分が真理に属していることを知り、神の御前で安心できます。今朝ここに集っております私たち信仰者、キリストを信じるクリスチャンというのは、本当の愛をもうすでに知っています。私たち一人一人が神様から愛されている存在だということを知っています。だから神様のところが私たち人間にとって本当の安心できる居場所なんだということも知っているのです。続く20節にはこのようにあります。心に責められることがあろうとも、神は私たちの心よりも大きく全てをご存知だ。私たちはどんなに失敗してもくじけそうになっても大丈夫なのです。もし弱ってしまってダメになりそうになっても、私たちは信じる者は安心できる居場所をもう知っているからです。もう知っているからこそ神様の愛のうちに戻ってくることが、神様、私はつらいんです、苦しいんです、一人ぼっちなんです、私はあなたに対して間違ったことを していたかもしれません。神様、ごめんなさい。そんな私たちの心の声を神様は全部聞いていてくださいます。そして神様は私たちの全てを分かっていてくださるのです。私たち教会は、私たちクリスチャンは、子供たちにこの神様について伝えていかなければいけません。この前の礼拝で私が説教を担当した時、私たちはヨハネの手紙1の3章11節から18節を共にお読みしました。今日与えられた御言葉の直前の箇所であります。その中の一節にこんな御言葉があります。16節です。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。このことによって私たちは愛を知りました。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。イエス様がこの私のためにご自分の命を捨ててくださった、死んでくださった、それが私たちのための、この私のための死である。私たちはイエス様が死んでくださったことによって救われた、愛を知ることができた。そのように聖書は言います。あなたは愛されているんだよ。そう、聖書はいつもどんな時も語っています。誰に愛されているんでしょうか。神様です。神様が、そして十字架にかかって死んでくださったイエス様があなたを愛しているんです。もしかしたら気づいていないかもしれない、まだ知らないかもしれないけれども、確かにあなたのことを命をかけて愛すよ、そう言ってくださったお方がいるのです。そして本当に本当に本当に命を捨てて、その愛を証明してくださったお方がいるのです。あなたの安心できる居場所はどこですか。あなたの安心できる居場所はここだよ、私のところだよ。今朝の聖書の言葉は全ての人にこのように語りかけています。そうして私たちは神様に呼ばれ、その声に気づいて神様のところに戻っていくことができるのです。そうすると神様はそんなあなたにこう言うでしょう。おかえり、よく戻ってきたねと。もし今朝聖書の言葉を初めて聞く方がおられるかもしれません。教会に初めて来た、あるいはインターネットでお礼拝を初めて見てみた、そんな方もおられるかもしれません。そんな方にとってあなたも神様に迎えられている一人なんだよ、そういうふうに聞いた時、もしかしたら違和感を抱く方もおられるかもしれません。お帰りだなんて、いやいや、私は神様のところに、教会に聖書の言葉を聞いたの初めてですよ。お帰り、いやいや、初めて来たんです、聞いたんです、そういうふうに戸惑うだろうと思いますけれども、神様の側からするとどの人もお帰りなのです。あなたは
本当は私のところにいたんだよ。私はあなたを生まれる前から知っていたんだよ。あなたを作って命を与えて、ずっとどんな時もあなたのことを心配していたんだよ。愛していたんだよ。そう神様はおっしゃっています。あなたが私のところから出て行ってしまって、自分で自分の人生を歩んでいってしまったけれども、あなたの居場所はずっとここにあるんだよ。そう神様は言われています。21節にはこのようにあります。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。愛する者たち、私たちは心に責められることがなければ、神の御前で確信を持つことができ、神に願うことは何でも叶えられます。私たちが神様の愛を知って、心に一点の迷いもなく神様を信じて信頼して歩んでいくとき、私たちは神様の御前でもう恥ずかしい、そう思うこともなくなるのです。神様の御子主イエス・キリストの十字架を通して与えられた私たちの罪の救いにのみ確信を持つことができるからです。そして喜んで神様の御前で私たちは安心して行こうことができるのです。素直な心で神様の子供に戻っていくことができるのです。そして神様は私たちの願うことを何でも叶えられるのだ、このようにも聖書は言います。けれどもこれは私たちのわがままを何でもかんでも神様が叶えて聞いてくださるということではありません。神様を心から信頼して歩んでいくならば、私たちの願いというのは神様の願いと一致していくということです。私たちが神様としっかりと結ばれて一つになっていくからです。では神様の願いというのは何でしょうか。それが私たちが互いに愛し合っていくことです。私たちが裁き合って傷つけ合っていくのではなく、いたわり合い、励まし合い、許し合い、愛し合うことです。この世は闇の世です。光を知らない方がまだたくさんいます。本当の愛を知らずに居場所がなくって一人ぼっちの人が大勢います。傷つけてしまったり、傷つけられてしまって助けを必要としている人がたくさんいます。この朝ここに集う私たちは愛を知りました。愛をもうすでに知っています。愛を知った者として、その一人一人に神様の愛を伝えていくものでありたい、そう願います。そう願うとき、神様はますます私たちを愛する者へと作り変えてくださいます。そして豊かに強いて愛の行いを大胆にさせてくださるのです。共に祈りを捧げたいと思います。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名をこの朝褒めたたえます。今日私たちを生かしてくださり、こうしてあなたを高らかに褒めたたえる礼拝の時を与えてくださり、 ありがとうございます。神様、私たちは本当に弱いものであります。あなたの子供としてふさわしくなかった、そんなこともありました。この一週間を振り返ってみると、本当に愛し合うことに乏しく、時には裁き合ったり傷つけ合ったりしてしまうこともありました。けれどもこの朝、神様、私たちはあなたの子供とされている、そのことをまた教えていただきました。あなたのところに戻っておいでと、その声に応えて戻ってくることができました。ありがとうございます。もうダメかもしれない、そう思うことがこれから先あるかもしれませんけれども、いつもどんな時も神様は私たちを強めてください、共に歩んでいてくださるということを心にしっかりと刻ませてください。そしてあなたの声に応えて、あなたのところに、あなたの愛に戻っていくことができますように。あなたの愛に満たされて、あなたの愛でいっぱいになって、その愛を隣の人に与えていくものに導かれていきますように。思いがありながらも、この礼拝に集うことがかなわない兄弟姉妹を覚えます。あなたの救いを必要としています。あなたの癒しを必要としています。どうかそのところにあなたが共にいてください。この礼拝を初めて見たという方がいるかもしれません。どうかその心にあなたの愛の言葉が伝わっていきますように。この越谷教会をますます強め、豊かに伝道の器として用いてください。キリストの頭なる教会の枝々である私たちをますます豊かに大胆に用いてください。愛する者へと導いてください。愛の行いを全うさせてください。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。
賛歌515番。
お祈りいたします。天の恵み様、お父様、主の御手の中にあって守られ、礼拝に集いましたことを心から感謝いたします。ただいま菅前牧師より新しい御言葉とメッセージをいただきました。このメッセージを通して気づくことができましたことを心から感謝いたします。すべてを主にお委ねいたします。どんな時も主の御手の中にあって守られ成長させていただきますことを心から感謝いたします。ただいま献金を捧げいたしました。どうぞ主の御用のために清めて用いてください。どうぞイエス様の皆をあがめてこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠541番。
行きなさい、私はあなたを使わす。父が私を世にお使わしになったように、私もあなた方を世に使わします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに豊かにありますように。
アーメン。
これで礼拝を終わります。